永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今日は自由民主党参議院議員片山虎之助さんをお迎えしています。片山さんは岡山県の笠岡市生まれというふうに申し上げましたけれども、高校まで岡山にいらしたということで、やっぱりこう勉強がお好きだったんですか、それともこう外で遊んだり体を動かしたりっていうことの方が。
そうですね、勉強がそう好きだったとは思わないけど、体を動かすのは好きですね。それからその本を読んだりするのは割と好きだった。はい、そういう感じですね。まあそうね、草野球なんちゅうの一生懸命やったわね。民主主義っちゅうのは野球だと思ったわ、私は小さい時。小学校4年ですからね、終戦時に。それからだーっとアメリカ入ってきて、野球がね、復活して戦後盛んになってね。
でも小学校4年の時でいらっしゃるということは、よく覚えてらっしゃいます
ね。覚えてますね。だから戦争中も覚えてますよ。
岡山、そのお生まれになったあたり、お育ちになったあたりっていうのは、その戦争の影響っていうのはいかがだったんですか。
あのね、私は県境なんですよ、岡山と広島の、はい、西の端なんで、しかもあの海辺でね、私のとこは違うんだけど、医療品の商売やったんだけど、周りはね漁師さんとね、その漁師さんが取った魚を売るね、小売屋仲買のね、魚売りっていうのかな、はい、そういうね漁業の町だったでしょ。ところがその後、昭和30年代にね、干拓をするんで、笠岡大干拓でね、大きな干拓やったんですよ、農業干拓、国営でね、はい、だからもう漁師さんも魚売りさんもいなくなっちゃって、干拓でも海がなくなったの。
じゃあ今は何ですか、農業。
まあ農業もちょっとありますしね、それはまあ、勤め人が多くなったんじゃないでしょうかね。
は
い、
まあその時代とともに、はいはい、そして、東大に進学をなさるんですけれども、東大の法学部というのは、何か志がおありになっている
んです
か。
まあ文化系ですからね、法学部が定番なんで。
定番、
だから、すぐ法学部じゃないでしょ、文化一類二類中ね、はい、まあ今はそうなってるのか、はい、だから2年は教養学部なんですね、それで進学決まるんで、はい、文化一類中のは法学部か経済学部なんですよ、
どちらかを選
択。だからまあ私は法学部に行って、経済学部っていうのはね、優秀な好きな人とね、法学部に行けない人が行くの。だ優秀な人もおるんでしょ。はい、で優秀ないのもおるの。
極端な。
真ん中法学部なの、ね。
真ん中。で東大時代は柔道部に、
柔道部、
はい、所属されてたということなんですが、はい、でも柔道はもうそれまでに
高校の頃からやってましたからね。ただ高校の頃はね、柔道部に入るとまあ制約があるしね、勉強する時間が、勉強しないんだけども、勉強する時間が取られると思って入らなかったけど、柔道部の連中と一緒にうろうろしてましたから実際同じですよね。それ東大では柔道部に入って、4年間、はい、プレイングマネージャーちの3年と4年をやりましてね、部員の面倒言って、東大柔道部偉い人多くてね、あの頃は旧制高校がね、はい、柔道の中心なんですよ。でそれが東大中とみんな集まるでしょ。
なるほど。
で6校が一番中心だったんだけど、長野茂雄中って新日鉄の会長さんやね、
はい、
ああいう人がおったらね、いろんな偉い人がおりましたよ。一校はね、はい、水野茂雄ね、産経やった。それから勝力まったろちゅうら、金沢の第四高等学校ですよね。
はいはいはい、皆さん、そうそうたる面々ですが、皆さん、
いや、だからそれが、ね、たまに集まると、そうそうたるもんだった。
そして、在学中に、いわゆる国家公務員上級職試験をお受けになって合格されるんですが、その時に、やっぱり将来のこう、自分の、なんて言うんですかね、目標みたいなものっていうのはもう、
まあね、それはあれなんですね、東大柔道部はそういうふうにね、製鉄関係ね、あの頃はちょうど日本のね、はい、経済復興が、ね、はい、30年代の初めですからね、まだ高度経済成長じゃないけど、その下地ができたところで、はい、戦後が終わろうっていう時 で、はい、で製鉄なんかっていうね、ああいう素材産業っていうのかな、はい、ああいうのがもう非常に勃興してある時だから、はい、しかも長野さんだとかね、いろんな人がおりましたからね、はい、柔道部関係が鉄に行きたい人多かったね。それからね、私は物を書くのが好きだったから、新聞記者でもいいなと思ったんですよ。それか法学部っちゃ大体役人なんです、東大法学部は。
、はい、
だからまあこれも定番のね、役人かなと思ったんだけど、まあ結局はね一番無難な
あそうですか
役人、
大変あの優秀でいらしたからだとは思うんですが、卒業後、自治省、まあ、当時の自治庁に、うん、あの入られます。で、官僚となられるわけなんですが、この官僚というのは、まあ、今もそうなのでしょうけれども、その東京、三重、岡山、静岡と、まあ、片山さんも大変にこう移動されたわけですね。
いやいや、それは自治省というところは、基本的に半分は地方に行くんですよ。昔の内務省中ね、まあ、近藤さんご存じないかな、
すいません、
戦前は知事さんも感染だったんですよ、役人だったの。で、内務省中とか知事さんを送り込んだり、県の幹部を送り込んだり、戦後は地方知事になりましたからね、知事は選挙ですよ、ただあの知事以下の副知事やね、あのなんとか部長というのは県が要請すれば、知事さんが要請すればね、知事省からこう派遣したんですよ。
それであの副知事もなさい
って、副知事やりました、岡山で副知事、
はい、
静岡で総務部長、三重では何やったかな、企画課長か、
であの非常にこう地方自治にも深くこう携わってらっしゃる。いやいや、
自治省というのはみんな地方自治やるんです。
あ、なるほどなるほど。
役所そのものが地方自治なんです、うん、地方自治に携わる、
そのいわゆるその自治庁というそのものがそういうお仕事をなさるところということなんですね。まあ、でもあのご自身の著書の共存共栄の思想というのを、ね、お出しになられてるんで、その中でもちょっと触れてらっしゃるんですけども、あの最近この知事の県知事の、あの、なんですかね、刑事事件といいますか、が非常に取り沙汰されておりますけれども、
困ったもんですよ。
もしかしてでもこれは片山さんはあの予測をしてらしたんじゃないかなと思う。
いやいや、それはそうなんですよ。国はね、あのご承知だと思うけれども、議員内閣制で、権限はね総理大臣あるわけである、各省の大臣になるんですよ。私も総務大臣を3年ぐらいやりましたけどね、予算も人事も仕事の権限も全部総務大臣です。総理大臣は大臣の首を切ったりね、大臣を任命したり、
人事権ですか、
あの任命権ね、
任命権、
それとまあ閣議で、閣議っていうのが意思決定ですよ、国の、その主催をするとか、まあ今は内閣を変えてね、指示ができるような権限増やしましたけどね、基本的には各省大臣なんです、ところが地方は都道府県も市町村も大統領制なんですよ、アメリカと一緒なんですよ、ブッシュみたいなもんなんですよ。知事やあの市町村長さんは全部の行政権限が一身に集中してるの。もちろん議会ありますよ、議会あるけれどもチェックはそこで済んだけれども、だから権力はこう集中してるから、長くやってるとね、必ずその権力が腐敗するっていうこともあるけれどもね、多選の弊害が出るね。
そうですね、
それは取り巻きができるね、一種の利権構造ができる、それは多選になると議会とチェック&バランスだけでも、バランスは崩れて、議会の方が弱くなる、多選の知能が強くなる、ね、しかもずっと長い間一人で人事をやるから、ですよ、どうしても偏りが出る、そういうことなんで、だからアメリカは大統領は2期なんですよ、参戦禁止でしょ。
そうですよね、やっぱりこう日本もやっぱりこれはもう知事のその任期っていうのを、
ただまあだから私らは多選禁止すべきだと思うけれども、ね、何期までかっていうのと、それから現職の知事さんにしてみれば、我々は4年ごとに選挙の選定を受けてんで、しかも憲法で職業選択の自由があるんで、それを法律で縛られるのが困るっていうのがありますね。ただしかしね、やっぱりね、私は多選やめた方がいいと思う。これからもっと地方にね、権限やお金ね、税財源の権限を渡すんなら、そうでなきゃね、これだけ不祥事が起こるとね、地方っていうのは何だちことになる。
そうですね、
地方自治っていうものイメージ悪くなる、
思います、私も。さあ、そしてその自治省をですね、30年勤められた後、片山さんはですね、退官されて89年の参院選に出馬されます。政治家へその転身されたきっかけっていうのは何だったんですか。
いやいや、それはね、知事になってくれる事件かなりあったんです。
あ、
私岡山県だから出身は、ただその現職も私副知事の時に、最初知事さんはね、私に譲ってもいいような考えだったんだけど、まあ元気なもんで、もうちょっとやりたいってことになって、まあそういうことはね、よくあるんですよ。会社だっていっぱいあるしよ。
そんない
や、それでまあそんな私なんかなおかしいと思うんだけど、まあそれはそう言われるんだから、結構ですよちゅんで、東京に帰ったら参議院の、当時木村さんちゅう人がおりましてね、議長までやった、この人が引退するんで、あと出てくれと、参議院は全権だから、今の知事さんが辞めたらあなたがパッチに帰りゃいいんで、ちゅうて、まあその時は 口説かれたわけですよ、いろんな人に。
なるほどなるほど。
それから自民党から出れば、はい、苦労せんでも当選できるし、
はい、
選挙のお金もね、みんなで面倒見ますっていうから、まあ仲人口ですな。まあ本当はそうなんですよ。ただ、はい、私が出た選挙は平成元年で、はい、大逆風で、
は
山が動いた選挙で、自民党惨敗ですよ。
およくでもその時にお通りになる。それだけやっぱり、
いや通るだけじゃなくて複数区でトップで当選で、私だけぐらいで、
ほー、うん、それはやっぱりそれだけ、
いやそれは副知事でおったし、それからまあそのいろんなね同級生やいろんな人が一生懸命やったってくれたってことはないでしょうかね。
なるほど。いやだからそれで、そうですね、そんな時期、
うん、それで参議院になって、その知事さんが辞める頃に、うん、知事選出るとか出ないとか話あったんだけどね、はい、まあもう参議院が私面白くなってたし、いろんな仕事やらせてもらったし、参議院残ってくれっていう話で、特に亡くなった竹下信夫さんなんかね、はい、私あのグループだったから、うん、言って結局は残ったんですけど、残ってよかったですよ。
あ、そうですか。
いやいや大変ですよ今の、県お金もないし、特に岡山県はね。
うん、まあ、その県によってそれぞれその財政って違うと思うんですけど、うん、でもその聞くところによると知事という、まあ、先ほど片山さんもおっしゃってますけれども、いわゆるその権力が全部集中してる、すごくこう面白いというかね、やりがいのある、うん、まあ、美味しいというかね、
やりがいがあるけどもね、まあそれはね、はい、岡山県のことだけですよね。
あ、うん、なるほど。
だからね、まあ人にもよるんだけどね、田舎芝居の田舎役者になっちゃう。うん、だからそういうことで、まあいろいろですね、知事から国会議員になる人もおるし、
なるほど、
国会議員から知事になる人もおりますよね。石原さんなんかそうでしょ。
はい、
うん、だからそれはいろいろなんだけれども、まあその知事と国会議員中はそれぞれね、
うん、
その何ていうか特色が違いますからね、まあどっちがいいかっていうこともないね。
そうですね、
好みですね、好みだと思いますけどもね。
そして、まあ、いわゆるその政治家として参議院に残られた片山さんは、うん、その後その大臣になられて、うん、いわゆるその県というよりは国、うん、そして、まあ、世界へというね、うん、そういう舞台を選ばれたわけなんですが、うん、その大臣を経験された、まあ、森内閣、小泉内閣で経験されてるんですけれども、うん、ご自身が大臣に任命された時はこうやっぱりというのはありましたか。
まあ、私は自衛省で仕事をしましたからね、そういう意味では省庁再編の最後の大臣になったから、自衛大臣をやり、はい、まあその郵政省と総務省と自衛省が一緒になるという前提だから、
はい、
三大臣の兼務をしましたよね、
はい、
それが一つの総務省になって、うん、だ最後のそれぞれの大臣と最初の総務大臣やったんで、うん、それはまあやりがいありましたよね。大きな役所でね、
うん、
職員がその今郵政がね公社になって民営化になるんですけれども、それを含めるとね30万4000人おったでしょ。
そう、30万人っていう職員、
30万4000人予算がね22兆円ぐらいあった。
想像もできないですね。
いやいや、もう巨大官庁だった、
はい、
うん、だからそんなにやりがいもあったけど大変でもありましたね。
うん、
今の国営郵政事業を郵政公社に、日本郵政公社にして、はい、それ今度民営化になるんですけどね、
はい、
そういう仕事をやったり、今のその市町村大合併をね、
はい、
平成の大合併の指揮を取ったり、
うん、
それから三位一体の改革中ね、国地方とのお金の配分の、
はい、
新しいシステムを作ったり、でしょ。それから
すごくなんか公民制度とかいろんなことをやりにな
った
ん
です。いや、3つの役所があったんだから、3つの役所の大臣をね兼務してそれが一つになるんだから、
はい、
給料でも割り飯してくれるかと思って全く同じ
だあんたですか。ご苦労さんでございました。永田町カフェ、今日は片山虎之介さんを迎えてお送りしています。
永田町カフェ。